はい。それでは、今日も、ヨハネの福音書の一章の前の箇所と一部重なりますが、前のところでは、その名を信じる人々には、神の子供となる力、このよって資格と書いてありますが、力を与えたという方が、これは工学とか、他の英語訳いろいろ採用している訳ですね。エクスーシアっていうギリシャ語は力、権威ということを表すので、ですね。私たちは全てのことにおいて力が弱いから間違った道に行ってしまう。神様の子供らしくない。全然そういうことでない。全てはそういう力がないということですね。嘘を言ったりするのも、正しいことを言う力がないと。弱っている人のところへお見舞いに行ったりすることができないのも、これもそういう苦しい状況にある人と共にいる力がないからですね。そこまで行こうとする力さえないと。それからそういう状態の人に言う言葉がないということが多いわけですね。その状態が非常に苦しい状態ほど。そういう時にでも行って祈るという力がない。ずっと昔、もう50年も前か、初めて来た頃に、私の前、私と一緒に30年も一緒に来た、ソマトモさんという方ですね。奇変に山、珍しい字ですけど、病気の時にはですね、本人が拒む時以外は、できるだけ行った方がいいと、行ける場合はですね、かける言葉がなくても、祈るだけでもいいんだ。っていうようなことを未だに覚えているんです。そうだということを思ったからですね。はるかの昔ですよ。そういうちょっとした一言がですね、まあ50年ぐらい前だっても40年も経っても、どっか心に残るんです。そういう神様がそこにプトンと落としたわけですね。神様が落とすとどんな小さな言葉でも残るんですね。よくこの証で前から何度も言ってますが、証なんかしませんとかですね、言えません、構わん言えませんという方々も多いんだけども、そんなのあんまり周囲の人を何思、どんな言うことを言わないかん、どんなことを思うから言えないってことも言うわけですね。なんか一言でも言ったら、それが神様が誰かの心に残すということがあるわけです。そういう神様にお任せするというですね。得意そうに自分の知識とかですね、物知りみたいなことを言ったって、それこそ神様から何も使われないわけです。神様全部見ておられるから、ただ一言の緩和にしろですね、神様が用いるときには誰かの心に何か残すということなんですね。そういうふうに万事を神様に委ねてするということですね。伝えるということ。これ私が学校の教員になったときには、信仰あたりちょうど1年後から聖書の話、神様のことを話し始めたんですね。授業の場と、他は放課所、放課後。勉強の終わったと。こういった話、聖書の関係の話とか、他の関連の書物のこと、もっと一緒に学びたい人は、勉強の終わった後、放課後に来たらよろしいということ。そうしたら、まあ、すぐに、そうですね、10人以上の人が、おられるようになったわけですが、来ない人、中にもですね、信仰を持つようになった人もおるわけです。たった一年後ですから、この今のギリシャ語とか各種の何十種類もの英語訳、ドイツ語や何とか、参考と実際読んでなくても、神様が用いたらそういうこと起こるんですね。要するにこの神様を信じてするかどうかっていうことが一番大事なことで、こんなこと言ったらどう思われるかなんていうことを考える人は全くないわけです。まあそういうことで、この力って前のところ、その名イエス様の本質、愛と真実を信じる人には神の子供となっていく力を与えるという、この大きな約束ですね。この力何にでもあって、最近この前も言いましたけど、夕方晴れていたら、目覚ましい輝きを持っている宵の明星たる金星が見えると、それから東側の方には、それ少し取るけれども、やはり強い光で、木星の輝きが見られて、その木星のすごく見るのに土星が見える。で、今と思ったら月も がまた見えるというようなこともですね、それ見るのは誰でも子供でも幼稚園の子供を見るんだけど、そこの中からですね、神様の私たちのメッセージというものを読み取る力、これも力なもんです。まあ何も言ってないと。ただ光ってるだけではないか。というふうに、現代の自然科学教育っていうのはですね、そういう表面的な目に見える範囲しか全く教えない。処理がないというふうにですね、教えてしまう。理科の教師そのものはそういうふうにずっと教えられてきて、ただ光ってるだけと。月は太陽の光を反射して光ってるだけなんだと。子供の時からそんなことを知ってたけども、でも土は昔は岩石のようなものだと。表面を思われてたら、そんな岩石の岩山はなんであんなに綺麗な光で光るんだろうかなと。山見ても岩のところでもね、綺麗に光で光れへんのになと子供の時に思ったんです。それから後にですね、はるか後に実際に、粉状、砂状になっているということで、そこから当然、全部の光が反射するんじゃないからですね、その非常にわずかな部分だから、ある意味真正面から見ても眩しくない。ただそれだけですね。で、月が光っているの分かりましたという。分かってないですよ。表面的に分かった。あの月は何を語りかけているのか。これは日本の古い昔の人でもですね、日本の万葉集や古今不思議の月に関してはたくさんあるけど、不思議なほど星に関してはないわけですよ。日本人の昔の人がどんなことを考えて心を動かされてたかを見るためには、万葉集、日本書紀、古事記、それから古今集、新古今、とても重要な意味があるものだから、そういう資料として私は、それはほとんどのものを持って、また仲介なりも持って、お料に参照しているわけですけども、そうすると古代の日本人の心の世界が部分的にしろわかるわけですね。やっぱりそれは単に表面的に反射して光っている、こんなことも知らなかったわけですよね。でもその光の中に何かですね、心につながるものを感じ取って、汲み取る力があった人たちが、ああいう短歌和歌を作っているわけです。キリストを信じる人は、そういう月の光、月すらも神様が作る。そして神様は愛である。真実である。ならばですね、その愛の神様も無駄なものを愛と無関係なものを作るはずがないわけですね。画家にしれば彫刻家にしてもですね、その人が本当に心にある思いをそこに込めて描く。その色でも、レイアウト、配色でもですね、心の中に浮かんでくる波のように、あるいは風のように、水のように浮かんでくる様々な感情、心の動きというものを、そういう色彩なり、レイアウト、配置なりして、託して書くわけですから、神様が作ったこの大皿にしても、今日なんか来るときも非常にですね、片方が西の雲がさ、こちらの非常に澄んだ青空がですね、ちょっと高架の橋を通るときにですね、見えてたわけです。もう二度と同じものは見れない。じっと見ておりたいけど、車運転中だからじっと見てるわけにはいけないけれども、とってもそういうふうに忘れられないような光景ですね。それ何かを語りかけるように、神様は愛で全能だから、そういう切な切なの雲の動きにも神様は様々なメッセージを託すことができるわけです。そんな神ないと思う人は、それはただですね、ただ青色の光を小さな微量の粒子に行ったって、光の白色の中、これを反射しているから見えるんだと。だから月のように真空状態であれば、反射するものなんか真っ暗に星が輝いているんだから。ああ、分かった分かった。それで終わるけれども、すべて本当にですよ。神様が愛であって、しかもそれが全能であるということを信じるならば、おのずからそれはこうなるわけですね。神様、愛は無意味なものを作らないからです。そういうことで、こういうふうに、何でもそういうことを読み取る、あるいは聞き取る、感じ取る力っていうものを神様から与える。目が見えない方々もですね、それに非常に敏感になることがあるわけです。これはヘレン・ケラーの本を読んで、とってもな人はですね、見えも見えない、聞こえないけども、音楽的感覚や色彩的な感覚とか、死に溢れているような情感を非常に豊かに取り、掴んでいるというのははっきりわかる。ね。そういうふうに求めたら、その非常に欠けたところであっても神様を補う。全能だから。だから、しばしばですね、見える人は全部見えているのに、見えない人のはるかに敏感に美的な感覚を持っているということも起こるわけです。 そういうことがつながっている。神様の子供になるというとですね、いろんなことが教えてもらえるということです。で、まあ、ついでに言ってきますと、全盲の方々は、今、我々、今スカイプで参加している高瀬さんですね、全盲生まれつき、須藤春代さん、勝直さんは中途失明、この鈴木真澄さんも中途失明、全盲の方です。それから最近加わった、熊本の本田優子さんも全盲の方です。で、全盲ではないけども、弱視の方々は、まあ、戸川さんとか、熊井さん夫妻とか、須藤勝重さん、それから全盲の方、須藤春代さんもそうです。生まれつきの全盲の方は、須藤春代さんもそうです。熊井千代さん、熊井勇さんも弱視ですね。特に熊井勇さんは弱いし、戸川さんも表情ってよくわからないと。なんでこんなこと言うかというと、最初呼び出すときに、声を出せる人はできたらですね、お名前だけでも声を出された方がいいわけです。なぜかというと、全盲の方々一般的にですね、人の表情やら髪の毛、どんな服を着いてるか、女性なんか、まず、顔より先に服装を見るようにするもんよ。何聞いてるかほとんど記憶がない。あの人今日鍵切ったんとすぐに、もう90歳も超えた年配の人がある習慣ったらすぐに言ったり、私はそんなの思わないんだ。若くなったねとかね、私の彼に対して言ったりしますが、まず髪のを見るんだなと思ったりしたことあるんです。そんなこと一切ないわけですね、全盲の方は。まず声ですよ、声の響き。だからそういう全盲の様々な方、しかも弱視でも顔の表情もよくわからない方々のためには、一声でも名前でも声を出した方がいいわけなんです。その情報、その人の情報を提供するため。そういうことはほとんどの人は考えたことないと思う。誰か他に、誰それ参加してますよって言うと、それは同じだと思う。大違いですね。本人が声を出す、その声によ、声の情報で、全盲の方々は少しでもその人の性格、声の調子、響き、言い方で感じ取る。あ、この人も参加されてるんだ。少しでも祈る気持ちに、つながるわけです。まあ、そういうことで、一歩聞こえないけど目は鋭いということで、老学校で教育したときに非常にこの絵をサラサラと上手な人が本当に驚いたんですね。昆虫、小学校で教えてましたから、虫の花がサラサラサラと書いた。私、絵師匠が見てた顔にずっと上手だってびっくりしました。ところが、肢体障害者の学校行くと、知能は高い人、けれども、一様に絵を描くのはとっても下手だという。それ手が震えたり、みんな綺麗な絵は描けないわけですね。揺れたり。そういうこともあって、生まれた時に、老の人に生まれると、生まれつきの人、本当に絵は大概上手に描くんですね、さらさらと。常に神様を補われるということはよくあります。廊下歩いていったら、足音だけで、誰せる先生だと分かるということよく言われますよね。声の調子で分かるんです。長く言いましたけど、そういうふうにですね、目が見えない人、また別の力を神様から与えられているということを言いたかったからですが、そして次ですね、信じた人々、神様、キリスト様が救い主であるということを信じ、これはですね、血によってではなくなんて言っても、ちょっと言われても分かりにくいですね。この13節。信じるようになった人々は、血によってではなく、投げ方普通しないですね。これはいわゆる血筋によってはなくということなんです。信仰を持つようになった人は、親がそうだったから、あるいはいわゆる DNA、遺伝子がそうだったからなったんだ。そのような遺伝、血筋です。そんなことは関係ないと。ですね。だから黒人であろうかです。日本でもずっと前からですね、今日至るまである一部残っているような、いわゆる部落差別にしてもですね、江戸時代では死の交渉を得たとか、移民とか、そういうふうに一切関係がない。昔は大ありだったですね。仕事をするでもあるのに。黒人だけで殴ったり蹴られたり、もう本当に取り扱いされたわけです。そんな人全く関係がないというわけです。ずっと遺伝的に血筋によって黒人だと。何の関係もない、救われるには。 こういうふうに血筋は一切関係ない、本当の信仰には。このとっても大きなこと、大切なことですね、この一言も。この一言で天皇は特別な血筋だなんて何の意味もなくなるんです。まあ言うとただの人間ですよね。それを神様でまであげたりするってことは本来もってのほかですよね。戸籍もないと。名字名前というそのこれもない。で結婚するんであんなにうるさくですね。普通だったら何も問題ならない。お母さんがどうかと。ほら問題だから親戚も反対すること。それはあろうと思うんですね。ああいうふうにいろんなの、まあ、ことを言って、手かし足くせと、これで病気になる。まあ、なんとかいう病気だと。正田美智子さんって、ああいうふうなですね、弁論が長けた人でも、声が出なくなったですね、ずっと前。何人か覚えてますけど。それから今、雅子さんもそうです。長らく病気だと。そんなにですよ、皇族って、まあ、頭に非常に切れるような外交官をしていたら、エリート、バリバリエリートであっても、高知に閉じ込められた、あのように不純になる。皇室関係者がですね、我々は籠の中に取り留めないだと言ったことがあります。それをみんな特別に血筋をとても重んじるからですね。普通の人なんです。そういう当たり前のことですね。当たり前のことを日本だけはですね、神がかかってくるわけですね。あれは生きた神様だと、つい76年前に本当に礼拝を差し寄ったわけですが、私は敗戦の年の生まれだけど、子供の時はまだ昔のそういう天皇神と思った人が多かったかも。そんなことは私は全く思わなかった。思ったことなんですね。ただ普通の人間だと。中学校の時に、3年の時にお話、午後の単元ですね。演説というところが単元あって、前で話したいものを手を挙げて、私は入っていって、天皇制についてってことを話したと覚えています。天皇も普通の人間と同じようにですね、男性同士結婚して生まれると。何も変わりない。ただの普通の人間と同じじゃないかっていうのを言ったらみんなびっくりしたわけです。後から職員室と呼ばれて、吉村なんであんなこと言ったんだと。誰に影響を受けたんだと。誰も影響を受けてない。親かも言われてないです。ただごく普通でこう思っただけですと言ったことを今でも覚えてるんですね。職員室先生かと話題になったんだよ、吉村のことかって言われたわけです。こんな当たり前ですよね。天皇さんだって言っても、ないです。そのがずっと幸いなことで、普通にして。まあそういうこと。この一言ですよ。このように信じるということは、血によ、血筋は関係ないんだと。一番私たちに大切な神様は信じられると。そういうこと、救いということも一切関係ないんだよっていう。聖書の言葉一つ一つがですね、歴史的にも非常に大きな意味を持つものがたくさんある。だから、聖書を読んだから終わり。ということは決してないですね。そんなこと言ったら、その人は本当に知らない人だってすぐにわかる。聖書そのものがそうです。まあ、語学も英語をマスターした人にもいない。日本語をマスターした人にもいない。日本語の中にあの漢語も全部含まれてる子に。漢字の膨大なモラハス鉄人の大典言ったら、膨大なものですよ。もうびっくりしたけども。漢字だけでもものすごい分量。英語でも膨大に出たんだったら、ドイツ語でもですね、グリム童話大典で何十年もかけて、60年も70年もかけて完成するという。まあ、そういうことですから、ギリシャ語でもマスターすることは決してありえないことです。英語でも何でもそうですね。神様が与えた言語でもそうですから、元の神様そのものは、無限に奥深くて広くて大きい。まあ、そういうことです。それで、私たちは次、肉の欲によってなく、人の欲ではなくてありますか、ここで肉の欲って書いてある。まあ、これ、意志、セレーマという言葉なんです。だから、大概の訳には、セレーマ、意志、ウィルと訳してある。まあ、当然です。人の、人間の意志によってはないと。でも、肉の意志と言っても分かりにくいから、肉の欲望というふうにしたわけです。肉体が一人でに意志を持っているように、働くと。まあ、そういうことから、これはですね、人々が、普通は人間が生まれるのは男性と女性の、まあ、肉的な性的な欲求から結びついて生まれると。まあ、そういったことでもないと言っているわけです。それから人間の意志によってでもない。あの人をキリスト教にしてやろうとか、あるいは自分でなるんだという、そういう意志によっても信仰っていうのは本当に得られないと。 でもこの世界ではですよ、大切なことを自分の意思で考えてすることが一番大切だっていうようなことは繰り返し言われてきてるはずですね。誰かの意思が働いてる。これは自分の意思考えだと思っても、誰かの意思考えがずっと染み込んでそう思ってるだけってことたくさんあるわけです。昔はですね、大臣、軍部の陸軍大臣の大将になる、一番だ。みんなが言ってたようなことだからですね、自分の意思で陸軍大将になるんだ、なんてそんなこと、周囲の影響によって、いつの間にか自分の意思、考えに思い込むっていくらでもあるわけです。そういうふうに自分の意思というものも周囲の意思。そういう自分の意思も曖昧な人はですね、周りの人、親から、あるいは友達、こうしろ、こう行け、こうしろ、っていつも言われる。今回の総裁選挙でも、3A と勝利したり、あーがつく人たちがですね、押し押ししたから、で、なったと。本来、岸田さんは、まあ、憲法をあんまり変える必要がないという考えを前に持って行ってた人ですけれども、まあ、あれか、いや、それでは応援せんぞという。河野さんの前から原発反対と言って人までですね、いや原発も一応認めるっていう感じですね。周りが押してる、そのうちなんて支持してやらんと。この世の中っていうのはそういうふうな今回の総裁選を見ても周りを押して押してしてですね、次々と本来の自分の人の考え、意思っていうものが壊されていくっていうことをまざまざと見てるわけですよね。いうこともざらにある。何も政治家でなくても、我々みんなそうです。こうしなければと思っても、いつの間にかグラグラしてくる。そのぐらい弱いもんだから、人間の意思とか、周囲の人間の意思、それも人間です。要するに人間の意思で、キリストを信じるようになれないと。だから、たとえ、親、両親がキリストを信じたからそうなったという人もおるけど、それもまた、親がそうだったから自動的にそうなるんではないと言おうとしてるんですね。その親の中に神様の意志が働いてなければ。で、その子供に神様のご意志が働いて初めてキリストを信じるようになる。まあ、そういうことで、神によって生まれたというわけですね。血筋によってでもない、家柄によってはないと。人種、性別、いろんなこと関係ない。自然的な人間の本能によって生まれたんでもない。そんなことで決して生まれない。人間のこうしよう、ああしようという意思でも生まれない。これでもキリスト信徒にはならない。で、この現在会場におられる方々も、私も含めてですね、あるいはスカイプ、インターネットで参加している方々も、みんなそういうふうに、とにかくにもですね、神様、イエス様を信じることができたら、神によって新しく生まれたんだという、この前言った宣言なんですよね。それはとっても大事なことだと思います。人それぞれですね、信仰には様々な状態がある、段階もあると思います。信仰の強いと思っても、予具のような人でも、打ち続く、こう、降りかかっていく苦難にはですね、もう生きていたくないと。死んだ方がマシだったと。いう叫びを上げるほど、追い詰められることがあるわけです。どうなるかわからないと。でもそういう状態からです。それでもなお神様に仕えんだわけで。神様がいない、神様はどこにもおらないというんじゃなくて、生まれない方が良かったと、神に向かって叫ぶという状態。イエス様もそうですね。絶望的な叫びも、神がおれん、どこにもおらんというんじゃなくて、神、神、神様、どうして私は捨てたのか、神に向かって叫ぶという。そういうふうに、とにかくも神を知って見つめ、叫ぶというところがある限りは、私たちはずっと選ばれた状態が続いていくというわけですね。まあ、こういうふうに、この最初のところから、キリスト者とは一体何なのかと。他の職業でもなんでみんなですよ。本人の意思か、周りの意思。要するに人間の意思でするわけです。とにかく、キリスト者になるということだけは別なんだと、根本的に。そういうようなことをですね、まあ、強くこういうところで強調してるんですね。神様に関わること。まあ、これに、ちょっと類したことはですね、 のガラテヤ書でパウロが言っているところがありますね。最初にガラテヤ。それは、最初にだから書いてある、大切だから。342ページのガラテヤ書の一章の一節に、342ガラテヤの一章の一節に書いてありますね。これはとてもパウロが大事だと思っていたからです。人々から、人を通してでもなう。人々から派遣された。人を通して言われたから。命じられたから、行けと。組織から派遣された。そういうことも一切ない。人間が私をこの世に派遣されることにあったんではないと。それはイエス・キリストと神によってで人とされたと、こういうことをわざわざ最初に言ってるわけ。これ人間はどこかへ行く場合に誰かが意思、誰かの意思で派遣するからです。ね、何かの大切な用事がある場合でも、その主君なりが、まあ、あの阿公の老子の時だったら、ずーっとかけてかけてですね、走って走って、もうリレーしながらでもぶっ倒れるほど。それは主君の意思。主君が、もう処刑された。伝えなければ一個も。そういう、ね、はっきりした、この人間の意思があって、派遣されるわけですね、なんで。ところが、この福音を伝えるということに関しては、誰かが言われたから行く。そんなもんじゃないと言ってるわけ。組織が命じたんではないんだと。直接、神とキリストから言われて、そして使わされたものとなったのだと。これも確信だったわけですね、パウロも。で、ここで使徒。使徒という言葉、これは以前にも何度か触れたことですね。こういうところにも、使徒とは何かっていうことは、これはこの漢字を見てもわからないんです。それは、使徒はアポストロス。英語ではそのままとって、アポストロス、ギリシャ語で。英語ではそれをほとんど読まれた。アポ、T は読まないで、アポストロス。で、これはですね、このアポと、アポは何々から、距離を置くという、離れてるんですけども、もう一つは、ステロ。これ、置くということ、本来に。アポステロということ。離れたところに置く。そこから使わすという、まあ、日本語になるわけです。ですね、アポステロ。という言葉があって、それの名詞形なんです。これは、使わされた、たものという意味なんですね。アポステロ、何々されたというと、何々オス。クリーを油を注ぐ。クリストス、油注がれたもの。ってなるんですね。使徒というとですね、私たちは、ああ、キリストの十二人の下、で、パウロ、パッとこれしかない、思いがちなんだけど、本来は使わされた人。ですから、一部には十二人ない人以外の人も使徒というふうにも当然使わされたということで訳されているわけです。何でもそういうふうに、ある訳語で固定した固まった観念ができてしまうわけで、本来は、キリストを信じるようになった。これは神から生まれたんだから。無駄に生まれさせたりしないわ、特別に。それは何か。 この世に使わすためなんですね。だから私たちキリストを信じるようなところに選ばれたとしか言いようがないですね。たくさんの人は信じないのにいくら言っても。選ばれた、信じるように神様のご意志でなった人は、これはこの世に使わされたわけです。そういう意味ではみんなキリスト者はですね、アポセロ、使わされた人なんですね。その特別に使わされた人、これは確かに10人だったけれども、その12人でもユダのように途中でですね、油断をしてサタンに引っ張り込まれて、で、もう、ああいうふうに使徒言行録であるように、落ちて蝶が裂けたっていうふうな描写があるぐらいに、強い神様の裁きを受けてしまったというのもおるわけです。要するに自分がですね、絶えず神様から呼びかけてくださってるのに、それを振り捨てて、別の誘惑に引っ張り込まれる。そういうことで離れていく場合もある。私たちはそういう意味ですね、みんながアポストロスでもある。このように。だから当然そういろんな人がいるわけです。仕事にしてもですね、例えば美容師だったら美容師の人のお客さんっていうの私だったら美容院へ行くようなことはないですよね。あるいは散髪の人でも。みんなここで出会う人、まあ、そのお客、そこの仕事をしてる人は出会うけど、他の人は出会わない。あるいは商店のお店番、あるいは経営者だったら経営者の人、科学者、学者だったら学者関係。いろんな人と出会う人が違うわけ。まあ、中本さんはね、この大工さんっていろんな人と出会う。だからその周辺の人が、あれ、家ね、いっぱい立ったな、あんたが立ってんだよ。あれ、綺麗に出て行っとんな。この足のみ立ててっていうふうに言われるかもしれないし、自殺のことも中本さんやったはずだよね。そんなこともあって、いろいろこう、そしたらそこで伝えるようなことは、いくら、例えばですね、私がもしいっぱい麦の違った。もうどないだって一つにしかいけないわけです。もう私はでも、まあ、いろいろ時間かけていろいろ、でもほんのわずかのわずかしかですね、印刷の作り、また中華のお話の準備をして、以前ももっと時間あるとか、実際に印刷を作って、小松島全体に配ったら徳島駅で配布するとか、勝浦区の山の方までバイクでやって配布したこともいろいろあります。そこで出会う。でもその後のフォローができないということが分かったわけですね。関心を持った人もそこに行くとか、その時間がかかるから、そんな時間がないわけ。まあそういうこともあって、ある程度限定しなければいけないと。で、そういう農業をやってる人たち、直接山の中で出会うことはそこ行かなければできない。だからそういう地区の農業の人だったら、その人たちの隣人になって伝えるということは、こういう使わされた人になる。職業であっても何であってもね、介護しても医者でもどんな仕事の人もそこでなければ出会わない人がおるわけですよね。だから少しなりともそこで、そこに、あ、使わされたんだと。と信じたら、こういう働きができるということですね。そういう、まあ、ただ一つのことであってもですね、固定観念。死とは十人に昔の人だけ、私は関係ないじゃなくて、言語から言った当然使わされた意味から考えたんですね。そういう意味で聖書の言葉はですね、何か生きてるんですね。2000年経っても生きてる。たった一つの言葉で生涯が変わるということが起こるわけです。いろんなこの我々集会、命の水も皆さんの祈りや献金やら、あるいは方針、発送作業、いろんなことで支えられて、これをしているのは目的はそういう、私がまあ使わされた。ここの方々も使わされた。その人たちの祈りと献金や作業によって送り出された。またこの命の水をまた使わされたものとなるようにという願いからですね。ホームページもそうです。インターネット悪いことも言うと、はるかに多いような感じがするぐらい、人間のいっぱい悪い点を助長させていると思います。鬼滅のなんとかを前に言ったように、アルバム、どうしてこれめちゃくちゃ爆弾で売れてるのかと。このアルバムって本当に驚いてる。ほとんど見たことなかったからですね。部分的に予告編なんか、いわゆる、ちゃんとした映画の予告編で一部。あんな表情、凄まじい悪魔のような表情して、ちょっと見たって、あれ本当に真実なのか来てない。闇の世界から来て、直ちにわかる。それがこれでもかこれでもかとあのようにですね、噛みつくた人間になって、チュパンってやると。よくあんなことみんな見て平気で見ておられると思ったんです。 それと全く違うのはこういう自然の世界です。山々の静かな田園地帯とか、ね、小川の時。何にも破壊を襲いかけて、わーっと牙剥いたり、しかも人間なり妙な動物が出てきたと。ああいうグロテスクな、本当にですね、以前なら今から50年まで考えられないようなグロテスクのものがいっぱいいて、何するかいつも破壊し合いですね、爆発。あれを見たすさも、当然ですよ。小学生の子供ですね、誰かを殺し合いする経験、なんかネットで LINE でしたとかいう。まあ、ちょっと信じ難いようなことがあるんですね。とにかくそういうことで、インターネットっていうものはそういうふうに非常にですね、人間の堕落を強調してしまっているというところがあるわけです。で、せめて私たちはですね、こうインターネットを使って、神様のために、国のために使うということ、とってもそれだけに一層大事なんですよね。まあ、そういういろんなことを知れば知るほど、この福音っていうのは本当に大事なことですね。神の子供とされたらですね、神様が直接作られた麗しいこの自然というもの。ね、毎日毎日変わりない青空、あのこの風一つでも。ですね。
あら。
鍵意味があって、みんな静かですよ、ね。沈黙してる。沈黙の深い意味を称えてるけども、ネット関係の激化なんていうものは実に騒がしい。そして、清らかさっていうのは本当にない。そういうことから見ても私たちはこの世にですね、神様は本当に静かな清い世界を少しなりとも知らせるべくですね、私たちは使わされていると思うんですね。まあ、頭の下、改めと言ったって、もう、ああいうもので固まってしまっている人は、それこそ反発するかもしれませんけども、少しでも静かなものを紹介するというようなことですよね。そういうことです。でもそこで祈りっていうのがあるんですね。そういうのを見たら、少しでも祈って、神様の力がそういうことですね。力がそこに臨むようにと。神様の力は全能だから、それで頭がそんな風な世界で、凝り固まった中にも、それを壊すことができるのは、神様の力が働いたらできるということ。はい。で、それから、この、恵みと真実というところ、ちょっと時間がなくなってしまったんですけども、そのようにして、神を信じる、キリストを信じると思ったら、一人でに与えられるのが恵みと真実だ。ということですね。恵みっていうものは、みんな恵みですよね。この太陽の光もいて、私が指。声の生体の筋が弱ったらもう声が出なくなる。今、一人でに血液がこう回ってるわけです。話すことも言える。声も出る。目が見える。まあ、みんなこれも恵みですよね。そして、神様を本当に信じるようになると、そしてまた、老年に近づくほど、そしてまた病気、自分が病気とか、家族が病気とか言うと、だんだんと、あ、自分こんな小さなこと、これも恵みだった。小さなことに恵みがいっぱいあちこちにある、いっぱいあるということに気がつくという。若い、元気な時は本当思わなかった。同じようにキリストを信じていても。ずっと前に、もうだいぶ前に読んだ独立学園の梅子先生という、100歳を超えてまで教えよったとき、いよいよ100歳を超えて病床でおったとき前後だったと思いますが、作った短い文で、あ、今日起きてみたら、あ、今日も見える。指が動く。手が動く。本当に感謝だ。ありがたいと。本当に心からそれが出て、自然に出てもわかるんですね。その書き方というか。映画になったですね、ビデオに、TBS のなんかで。ずっと前だから、そんなに私は思ってなかった時だから、とても新鮮に感じたわけです。で、確かにですね、徐々に老年っていうことをいっぱいいろんな奪われてなくなっていく。これ誰でもそうですよね。一方では、神様としっかり結びついてると、それまで気づかなかった小さなことも、今言ったように、血が流れてる。心臓が動いてる。息ができてると。目が見えてる。あ、目が痛くなる。そんな一つ一つのことなんですよ。歩いていける。あ、手が動くと。これも、この私の手、神経がいろんな刺激、 もう撫でるだけのいっぱいの神経にしか脳に伝達しているわけですよね。その途中が遮断されたらもう触っても叩いても切っても分からない。その一つ一つに莫大な数のいろんな反応も起こっている神経細胞の伝達物質が働いたりで、そういうことを思いますと、私の体の中の無数のものが恵みとして働いているんだということもだんだんと気がつかされることです。そういうふうにこの恵みというのは非常に広い。そうした数々の恵みの中心根底にあるのが罪の許しという、他のどんな方法によってもできないということですね。人間の一番根本にあるものだから、それを清めてなくするためにですね、その力を失わせるために、あの神のこのキリストがあれほど苦しまねばならなかったと。そういう罪の許しを受けるとですね、私たちもやっとそういうさまざまなたくさんの罪を犯してきた、そのことも新たに気がつく。以前には罪と思っていなかった。あ、あれは罪だった。これも罪だった。うん、でそこに許しがなかったんですね。後ろのことを見たら本当にいろんな間違ったことを言ったりしたり、思い出されてくる。それに縛られてしまうということですね。だから私がたった一つこの十字架の許しと思って、それでも非常に罪のし薄かったのに、それでもなんかピンときたわけです。まあ、ひらめきですね、あれは。そして、そういうふうに、誰でも正しい道を歩いてない。これはみんな同じだってことが分かったですね。学問をしても一切関係ない。金メダルをもらうことも一切関係ない。あれ非常に貧しくても関係ない。金持ちでも。どんな人でも同じように心の奥底には自分中心というもの、罪というものが、深く根ざしているということです。だから、エピソードもある。あなた方はかつても罪の上に死んでいたという表現までしているわけです。でもそこで信じるだけで蘇ったんだと。活用させていただいたと。世の終わりに初めてでなくて、今も信じただけで新しい命を与えられるようになったと。そういうことで、私たちはこの十字架ということで大きな恵みの中心を与えられて、そしてここから目が開けていっていろんなことが実は恵みだと。そしてまた死んでいったようなものでも復活できるんだと。死んだ時に確かにイエス様と同じように変えられるでしょう。さらに世の終わりという時にも完全に全てが変えられる。そういうもう様々な段階の世は復活というようなことをがあるわけです。それで、この、神によって生まれた。別のところでは、聖霊によって生まれる。聖霊によって生まれるということが、はっきり言われていることですね。それはまあ同じです。神様と聖霊は同じだから。水と聖霊によって生まれながら、その水っていうのは、洗礼のようなが、新しく生まれた火と聖霊によってバプテスマを授ける。火とか水というのは、キリストが持っているその本質のある側面を言っているんですよね。清めると。あるいは火のような悪の力に勝利する。根本はもちろん聖霊によって洗礼を授けられると。それがまあ救いということで、今。そういうことで、私も、いつまでこういう声がちゃんと出て、車も運転できて、話ができるか、誰もわからないわけです。半年余り前のこともあるから。私の家族にとっても難しくな状態が起こったら、それをまた相当制限されると。でも、どんな時になっても、祈りは続けられる。ということですよね。神様のこの恵みと真実は変わらない。私がどうなっても、家族がどうなっても、それは変わらない。ということを、とても感謝なことだと思います。はい、以上です。